皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はパウロとバルナバが本当にこの各地に出て行って宣教して、そして帰ってくる、そのようなシーンですが、よく読んでみるとものすごいことが書かれているなと感じました。神様の素晴らしい力と癒しがここに書かれていることを気づきました。皆さんと共に分かち合いたいと思います。
使徒の働き14章19節から28節。ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。二人はプシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンテオ家に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのこと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。
今日まず第一番目に見たいことは、神様は本当に立ち上がれないようなものを立ち上がらせてくださるお方だということです。パウロとバルナバは宣教に行きました。そこに今日の19節を見ると、アンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱え込んで、パウロとバルナバを石打ちにしました。そしてここで見るならば、彼らはもう完全にパウロは死んだと思って町の外に引きずり出しました。石打ちで死んだ、当時の人たちがもう本当にこのパウロは死んでしまったと思って引きずり出す。単なるつまずいて転んで頭脳震盪で気を失ってとかっていうレベルではないようです。完全に死んでしまったと思ったその死体を引きずり出しました。ところがその次のところを見ると、パウロは弟子たちがパウロを取り囲んでいると、おそらく祈って、そして涙ながらに祈ったでしょう。すると彼は立ち上がって町に入っていって、その翌日、バルナバと共にテルベに向かって、その下を見ていくと、パウロは何の外傷もなかったように、今まで通り、今まで以上に力強く宣教していきました。このもう本当に半殺しの状態、そのような中にあって、彼は自ら立ち上がって、翌日にはまた復活して、復帰して働きに進んでいった。どういうことでしょうか。さっと読んでしまえば、パウロは迫害にあって、しかし神様に守られて、船に乗ってまた次の町に行って宣教したんだと読みがちですが、ここで明らかにこの迫害者たちが、パウロは死んでしまったと思いました。ですからもう本当に瀕死の重傷です。もう立ち上がることなんか人間では考えられない。ですから弟子たちもその周りを取り囲んで、どうしたのか分かりませんが、祈っていたのかもしれませんし、涙を流していたのかもしれません。そんなもう人が諦めて立ち上がること、人間の力では立ち上がることができないような、その状況の中にありながらも、神様はパウロを起こし、そしてパウロはなんと次の日にはもうすでに現場に復帰している。 なんていうすごいことでしょうか。神様は私たちも同じようにもう立ち上がれない。そして、いろいろなこの社会の中で揉まれ、また潰され、もう立ち上がれない。そのような中にあっても、神様は立ち上がらせてくださるお方です。人間は諦めてしまうかもしれません。しかし神様は諦めませんでした。パウロは現にこの後さらに力強く宣教して、そして送り出してくださったその町に帰っていって長い期間を過ごしました。神様は私たちも同じ力で立ち上がらせてくださいます。今日このテレビを見ておられる方の中にもう立ち上がれない。いやもう無理だろうと思っておられる方がいらっしゃるでしょうか。神様が必ずあなたを立ち上がらせてくださいます。神様に祈り求めましょう。二つ目は、ここでこのパウロが述べたこのメッセージ、どれほど迫真に、満ちていたことでしょうか。神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと彼は語りました。昨日までもう本当に殺されるぐらいの迫害を受けた人が、おそらくですから見た感じも相当な外傷があったんじゃないでしょうか。もうボコボコにされたような状況の中で彼は信仰を守り通さなければならない。神の国を見るためには迫害を受けるんだ、困難を受けるんだと彼の言葉にどれほど重みがあったでしょうか。見る人たちもこんなんなっちゃうのかと心配したんではないでしょうか。神様は私たちに耐えられないような試練は与えられません。ですからこの場ではパウロは本当にこの耐えることができると神様は知っててこの困難を与えたと思います。しかし私たちが読むことができるのは、私たちの信仰を奪おうとする困難がすぐにやってくるということを覚えなければなりません。二つ目は、私たちの信仰を奪おうとする困難がやってきます。この夏いろいろな本を読んだりキャンプに行ったり、そういうシーズンですね。教会の聖会に行ったりして恵まれるかもしれません。その後は肝心大切です。悪魔はいつも狙っています。恵まれた後、信仰が燃やされた後、必ず私たちを責めて、困難やいつもつまずいてしまうそのつまずきの石を置いてきます。それはすべてあなたが燃え上がったそのものを取り去ろうとする力です。そういうものが必ず起きると、私たちの心の中でしっかりと受け止めていきましょう。そして互いにその燃やされた信仰がなくならないように、取り上げられてしまわないように、失ってしまわないように祈り合いたいと思います。自分でも警戒して、あ、来たなと思えば神様に祈って、この燃やされた信仰がなくならないように、いやもうすでに乗ってしまってカチンと来てり、また何か問題が起きて、ああもうダメだと思ってしまっているかもしれません。思い出してください。あなたが与えられた信仰、燃やされた信仰、それを奪うための目的だけです。それを回復しましょう。共に祈りましょう。三つ目は、パウロは各地に伝道に行きました。自分の働きを身を見ました。そこで終わるのではなくて、それが続くように、継続するように、その場所、その地域、地域に、長老を立て、まあ、この当時の長老ですから、牧師や教職者を立てて、それが継続するようにと、配慮しました。私たちも同じように、私たちの信仰が継続するように、ということを考えたいと思います。もう一過性にこう燃やされて、恵みを受けた、ディボーションで恵まれた、というのではなくて、だけではなくて、そこからさらにその恵みが継続するためにどうすることができるか、どうすればこの継続することができるんだろうか、また今日私たちが行う一つ一つのことが本当にこの継続していくためにはどうすればいいのか、継続するために、継続という言葉をキーワードに覚えたいと思います。三つ目は継続です。今日皆様のこの一日が素晴らしい神様の恵みに満ち溢れ、素晴らしい恵みが継続して流れてくることを期待します。お祈りします。 ハレルヤ神様、本当にこのパウロがすごい迫害を受けました。もう人間的な考えや思いでは立ち上がることはできない。いや、もう死んでしまう。もう終わってしまうだろうというような、そのような時にあなたは御手を差し伸べてくださって、立ち上がらせてくださる、そのようなお方であることを神様、今日知りました。同じように今、ディボーション TV を見ておられる一人一人で、今本当に立ち上がれないという中にある人にあなたが御手を差し伸べてくださって、どうか立ち上がる力を与えてくださいますように、パウロが本当にこの翌日から復帰したように、その力強い力を与えてくださいますように。そして、恵みを失うことがないように、信仰を失うことがないように、あなたが守ってくださって、継続してその恵みを握り続けることができるように、主をどうぞ助けてください。私たち、まだディボーション TV を見ておられる一人一人に、知恵を与えてくださいますように。イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。